西田神父さんを12日金曜日にフェリーで見送ったんですが、その時は頑張って行ってこようという気持ちだったんですけど、その日の夜にですね、とうとうあいつはいなくなったんだなというふうに、あいつって言っちゃいかんですけども、あいつはいなくなったんだなと思ったんですよ。私1階に部屋を構えてるんですが、私の真上が西田神父さんだったんですね。もう全然もごともがたも言わないわけですよ。いないからですね。それで、ああいよいよ本当にいなくなったんだなと実感しました。本ちゃんき助祭はこれから、大司教様の意向次第ですが、半年か1年後に司祭助会の予定です。浜脇小教区の第1日曜日と第4日曜日はこれから8時で守りたいと思います。でその他は多分夕方5時半になるかなと思います。で第1、第4を8時を守るために、芋津浦教会には第1、第4を11時に譲ってもらって、いろいろやりくりをして、これから日曜日は、回していくことになります。今までは3人の司祭でしたが、2人の司祭と、司祭の準備をしている助祭1人なので、実質2人でこの3教会を回すことになるので、いろいろ皆さんの協力が必要になります。それから平日のことですが、修道院のミサは非常に大事なので、修道院のミサは守ろうということで、水曜日の夕方4時に時間を組みましたが、木曜日の朝ミサはもうこの前の西田神父さんの朝ミサで終了です。大変申し訳ないと思ってますが、平日は修道院のミサです。夕方4時にもし時間が都合がつく方は、夕方4時 の修道院のミサに預かることができます。復活節の第三主日は、長崎教区の司祭が移動して新任地で最初の主日ミサを捧げる日です。中田神父も何度も経験してきました。福江小教区では本助祭が初赴任の福江教会で福音朗読と説教をなさいました。前晩のミサ、それから9時のミサでも説教していると思います。相当緊張したと思います。私の願いは上手に話すことではなくて、誠実に話していただきたいということです。今週の福音朗読を読みながら、イエスが彼らの真ん中に立ちという、この部分を私は少し取り上げたいなと思いました。説教をする司祭や助祭に当てはめることができるなと思いました。イエスが彼らの真ん中に立つということが本当に大切なんだと。説教者によっては、いろいろ浜脇小教区でも3人の神父さんの説教を聞いていると思いますが、聞いて飽きない説教をなさる方もいるし、あるいは7分8分の説教がもう10分や15分に感じるほど辛い説教のこともあるかもしれません。その違いはどこから来るのか。私は説教者の真ん中にイエスが立っているかどうか、そこが分かれ目だと思っています。楽しい話を山盛りしてもですね、 そのミサに参加している修道者、信徒の皆さんの目は節穴ではない、甘くはないと思います。説教の中にイエスが語られているだろうか、説教の中心にイエスがおられるだろうか、そのことを必ず見ていると思います。笑いの絶えない話をなさったとしても、真ん中にイエスがおられなければ、そういう話はもういいから、早く終わってくれと、そういうふうになるでしょう。今週の福音でイエスは弟子たちの真ん中に立ちました。場所の真ん中という意味だけではないと思います。もうそのがっかりして失意の中にあって頼るものがない弟子たちの真ん中にイエスが立ってくださった。よりどころとなる中心にイエスが来てくださったということです。真ん中にイエスが来てくださるとき、平和が訪れます。避けて通れない事実もあります。イエスは私たちの真ん中に立ち、手と脇腹とお見せになったとあるんです。手にはおそらく釘跡があるでしょう。脇腹にも刺し傷があるでしょう。イエスを置いて逃げてしまった。イエスが苦しんでいる時に何もすることができなかった。そういった現実をもう一回見せられるわけです。人類の罪がイエス様を十字架にかけた事実を見せられて、しっかり向き合わなければいけない。イエスはご自分の死と復活を通して私たちを救ってくださいました。私たちにもイエスは生活の真ん中に復活したイエスがとどまることを期待しています。よりどころのない生活をしている人、社会で競争の中に置かれている人、どんな人でもイエスへの信仰を生活の真ん中に置くなら、復活したイエスがいつもあなた方に平和があるようにと力づけ励ましてくださいます。まあ例えるならそれは鉛筆のようなもので、芯の通っている生き方です。信仰生活の真ん中に復活したイエスという芯の通った生き方をする人。説教をするとき、復活したイエスという芯の通った説教をする人。私たちが真ん中にイエスが立ってくださることを喜んで受け入れるなら、私たちの一つ一つの働きが復活したイエスを証しすることになります。復活したイエスへの信仰が私たちの中心にあるなら、証しの力が与えられます。私たちは力を与えられて、エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる、この証人になる力をいただくわけです。